新平家物語連続後期第371回八島の巻作と作吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は丹蔵が源平どちらに加勢するかを統計で決めることを宣言した場面をお送りしました。熊野の三所権現にはおびただしい人波がありました。雪家は腰の上から驚きます。取り合わせによる感動が行われることが別当丹蔵から告げられ、長谷集まる人の影は何千と知れません。雪家の乗った腰は人々の流れの中を押されていく感じでした。すると新しい立て札が雪家の目につきます。そこには神前での取り合わせを行う以上は何人たりとも真意の決定に依存不平あるまじきことと書かれていました。到着した雪家は東側の悪者に導かれました。東を源氏方、西を平家方と分けているようで、こちら側は白い幕、向こう側は赤い幕が張られています。幕の陰からは戦いを待つ鳥たちの声が聞こえています。それでは本文を見ていきます。大きなクスの梢に日が薄づきかけている。どこかでは砂上の日時計を見つめるトネリもあるのであろう。時刻は近づいてきたらしい。いつの間にか広庭の周りは立水の余地もなく、楼門寄りの高いところにまで人の顔が充満していた。そこの桟敷には女人の姿も見られた。
へへ、あれだね、桜のつぼねとは。
雪家の目が見つけたのは桟敷のうちでも最も良い位置にある華やかな一群だった。桜のつぼねらしい一女性はその中でも本尊仏のような光を持って辺りを払っていた。雪家でさえそのあで姿の意向には見とれたほどである。けれど彼女の目は雪家など目のちりともしていないのか、じっと正面に向けられたまま動きもしない。がふと雪家はしきりに自分へ注がれてくる別な目を目に受けた。西側の悪者の真ん前にいる肥満した大きな男からの視線であった。すぐ、はて、どこかで見たようなという気がした。そのひどく、バンビロな顔の真ん中にあってすら、なおかつ偉大に見える赤い鼻に気づいた途端、雪家は、
え、花
と疲れた記憶に目を改めた。一度見たら忘れられない花である。まだ平家も夜盛りの頃、そして雪家は日陰者の身を八条院の玄人として都に片見せ幕を送っていた頃、いつも入道清盛に居住していた赤い花の男を見かけた。その男についての宗教などもよく耳にしたものである。がまさか花の方では覚えておるまいと雪家は思ったのだが、しかし彼が密告を引いてここへ入城した時から明け花の万木はそれを雪家とすぐ知っていたようである。雪家の行事と花の視線とが図らずも絡み合うと、花はにゅっと満面に霊部の笑みを浮かべた。そして雪家の反応も届かない一瞬の間に無視の態度に変わってすぐ横を向いてしまった。おそらく丹蔵からある内々の確約をつかんでいる関係上、雪家の固くなっているらしい様子を、手も愚かな期待、裏には裏のあるものをと哀れむがごとく内心すでに誇っていたに相違ない。だが同様に雪家も丹蔵の本心は疑いもなく源氏方にあるのだ。かかる神事を物々しく執り行うのも桜の壺根以下平家方の同心の部下を特進させる手立てに過ぎぬ。いわば今日の感動は平家長福の祭りなのだとも知らぬ八島の使者のアホらしさよと自信に満ちたものが彼方に見える明け花や桜の壺根などの緊張を頭から鞭殺しているような眼差しだった。さて実は雪家も 明け花も気づいていなかったのですが、この場に鎌田正親と弁慶が紛れ込んでいました。二人は丹蔵から修験道場に泊まっていいよと言われていたにもかかわらず、取り合わせの噂を聞いて統計の場の大庭に入り込んでいました。彼らの方は幸家がここにいることに気づきます。拝殿のすだれ越しにいくつかの人影が見られ、伊官白衣の大きな体の一人が真ん中の菅むしろに座って礼拝しています。それが丹蔵であることはその場の誰もが知っているようです。丹蔵が祝詞を読み上げ、時刻は少し遅れていよいよ取り合わせが始まります。紅白の幕が上げられると、どちらの陣営にもごつらの鳥かごが並んでいました。それぞれ一番目の勝負に臨む鳥がかごから出され組み合わされます。平家側赤組の鳥の名は乱治し、白組は作風。それでは再び本文を見ていきます。統計に使われるのはシャモと呼ばれるあの種族である。勇敢で戦いを好む鳥とされている。鳥自身そうなのだろうか。鳥の欲することならあんな悲痛な色や恐怖をトサカから羽毛にまでにじみ出すわけはない。彼らの好む自然な生き方には反するのだろう。鳥氏がしつけ、鳥氏が抱きしめ、無理に食うか食われるかの視線に戦わせるのであった。浅はかとも言えぬ哀れさである。死から逃れがたい必死に鳥は相打って絶叫し合った。砂が飛び紐をがまい、血に濡れた毛の部分がペタリと鳥の肌にくっついた。乱治氏作風の戦いでは乱治氏の方が図抜けて強かった。一周一幕のたびに作風はよろめきよろめいた。カカカケコーと鋭い悲鳴を最後に、もう戦意を失った敗軍の将のごとくトトトトと体を斜めにしながら白組のタムロの方へ逃げてきた。負けたか。痛ましい彫りを顔に刻んで取り替えの沖縄が素早く抱き取って隠れると、奉行の声はもう赤組のタムロの方へ勝ち名乗りを授けていた。2番。すぐ次の勝負の鳥名乗りを呼び上げる。2番では白組が勝った。3番もまた白組が外貨を上げたけれど、4番では敗れたため5番が決定戦となった。ところが赤組から出した鳥はとっておきの猛獣らしく、ほとんど段違いなほど強く、あっけないほどの戦いで、ついにこの日のごつらの取り合わせは赤組の勝ちとなって終わった。
ああ、勝った。神田は赤に、
真意は平家味方せよとお示しあった。口々の言葉も何か無数の吐息がほっと一斉についた吐息に似ていた。ところどころには穴のように咳として声もない失望の群れもあった。中でも呆然と自失したようなのは新宮幸家の姿だった。拝殿の下の人影も観衆すべての影も揺るぎ流れていたが、幸家のみは将棋から腰を上げる力もない。いや、それをすら忘れているかのようなのだ。向こう側の悪者の牢では丹蔵の大きな体が牢門の方へ歩いていた。その途中を捉えて明け花の万木はこれまた大機嫌で丹蔵と手を握り交わしているかのような様子だった。すると桟敷の上から美しい人囲いに守られて降りてきた桜のつぼねも二人のそばへ寄っていった。彼女と言わず、その辺に見られる顔はどの顔も誇りと喜びに浮いてきた。さて、意外にも取り合わせは赤の勝利となってしまいました。動揺した幸家は丹蔵の腹を覆すために策を巡らそうと丹蔵の腰を追っていきます。その様子を見ていた弁慶と鎌田正親です。弁慶もまだ諦めてはいませんでした。自分はここに残って田辺の動きを見ていると述べ、正親に先に帰って主の義経に事の次第を報告するように依頼しました。なお、古典の平家物語ではこの取り合わせの結果は白の勝利、丹蔵はこれによって源氏の味方をすることになるのですが、 新平家ではそう単純ではないようです。本日の授業はここまでになります。